新約聖書ヨハネの手紙1、4章7節から21節。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになったのです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかって神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまってください。神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は、誰でも神がその人のうちにとどまってください、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。
キリスト教は愛の宗教であると言われています。神は愛であり、愛は神から出たものです。そして神の愛はイエス・キリストにおいて示されているというのが本日のメッセージなのです。このヨハネの手紙には、誰々から誰々へといういわゆる著者と宛先を示す手紙の形式をとっていません。ですから著者が誰であるかは明記されていませんが、内容から見てヨハネによる福音書を書いた同じヨハネであると信じられています。ただいま司会者によって読んでいただいた部分はこの手紙のクライマックスなのです。ヨハネはまず、愛する皆さん互いに愛し合いましょうと言います。人間は皆互いに愛し合えば、この世から争いや憎しみはなくなることでしょう。しかし現実の人間社会には不和やいじめや争いや戦争などが絶えることがありません。人間の歴史は憎しみと争いの歴史だと言っても決して過言ではないでしょう。人間はどうしてお互いに 愛し合うことができないのでしょうか。互いに愛し合うことができたら、どんなに平和で素晴らしい世の中になることでしょう。人間が互いに愛し合うことができないのは、誰もが皆罪人であり、エゴイズムだからなのです。あの人は虫が好かないと思うと頭から拒絶します。意見や考え方が違うと対立が起こります。まして人種が違ったり文化が全く違ったりしますと、相手を受け入れることが難しいのです。人は義務感や人間的努力で愛せるようになるものではありません。どんな人でも愛せるようになるためには、私たち自身が神の愛を知ることが先決であるとヨハネは言っているのです。互いに愛し合うことができない原因を取り除くことなしに、いくら愛そうと努力しても長続きはいたしません。相手が自分に答えてくれないと、これだけやってあげているのになんだということで、愛が憎しみに変わってしまうのです。それは無意識のうちに対価を求めているからなのです。つまりギブアンドテイクの愛なのです。本当の愛は無私の愛であり、無償の愛なのです。お母さんの赤ちゃんに対する愛のようなものです。有料老人ホームではワンコールいくらと定められているそうです。何回ブザーを押したかがつけられていて、月末に請求されるのだそうです。それはビジネスであって愛ではないからです。しかしお母さんはそうではありません。赤ちゃんが泣けば夜中でも、どんなに疲れていても起きてお乳をあげ、おむつを取り替え、赤ちゃんの要求に応えます。そうした労苦に対して、子供が大きくなってから請求書を出す親はいません。愛しているから当然のこととしてやっただけなのです。これが愛なのです。人は愛されただけしか他者を愛しえないと言われています。つまり心理学者が言うように、本当に愛されたことがない人は本当に愛することができないのです。不幸にして親の愛を十分受けられなかったような人であっても、神に愛されているということを知ることが解決となるのです。先日聖書を学ぶ会において、私たちはイザヤ書を学んでいますが、43章の4節の御言葉から、私たち一人一人は神様の目から VIP Very Important Person VIP であるということを学びました。そこには、私の目にはあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりにすると書かれています。あなたの存在は神様の前には尊く高い価値があるのです。そして神の愛の対象なのです。決して自分の存在を軽んじてはいけないのです。しかし多くの人は自分のことしか考えず、隣人や他者を愛することなど考えようともいたしません。自己愛の塊のような人間は自分をいつも絶対化します。自分が基準なのです。自分が神なのです。そして 自分を愛してくれない他者を責めるのです。愛することのない者は神を知りませんと八節で言われているように、自己を絶対化する人は神を知らないし、また知ろうともいたしません。自分のことしか考えない人というと、私はいつも思い出す人があるのです。満員の通勤電車での経験のこと、経験したことです。もう20年ぐらい前のことです。乗っていた電車は中の方に入れないので、入り口の脇の席の棒につかまっていました。混んでいたので、何人もの人がその棒につかまっていたのです。やがて電車は新杉田に着きました。何人かの人が降り、どっとまた人が乗り込んできました。すると乗り込んできた一人の男の人が、みんなが捕まっているその棒に向かって背中からぐいぐいと押し寄せてきたのです。あまりの強引さに、そばにいる人たちは皆その棒から手を離さざるを得なかったのです。もちろん私もその一人でした。そしてみんなが手を離すと、その人は何事もなかったかのように棒にもたれかかって、一人涼しい顔をして乗っていたのです。私は何という人だろうと思って、その人の顔を見ました。50歳前後の人で、まるで苦虫を噛みつぶしたような怖い顔をしていました。私は思いました。この人にも家族がいるだろうに、こんな夫を持った奥さんや、そして子供たちは不幸だろうなぁとつくづくと思わされたのです。自分さえ良ければ、周りの人がどんなに困ろうと、迷惑であろうと、全く頓着ないのです。そのような人は極端な例だと思いますが、私にとっては自己中心的人間の典型として、その人のことをいつも思い出すのです。愛することのない者は神を知りませんとあるごとくなのです。八節の終わりの神は愛だからですという言葉は、愛は神から出るという意味であって、愛が神なのではありません。これは大事なポイントです。愛イコール神ではありません。神の本質とご性格は愛である。それを啓示してくださったのが御子イエス・キリストであるとヨハネは言っているのです。聖書の示す愛は神に起源する愛なのです。愛のもと、起源は神なのです。新共同訳聖書でざっと数えただけでも、7章7節から21節の間に愛とか愛するという言葉がなんと29回も使われています。これらすべての愛は人間的な愛ではなく、神の愛を指すギリシャ語のアガペなのです。つまりヒューマニスティックな愛を至上とする類の愛のことを言っているのではないのです。ですから愛さえあれば神などいなくてもいいという理論は成り立たないのです。なぜなら愛は神から出るからです。神は愛の源泉なのです。多くの人はその源泉を無視して愛を追い求めているのです。また中には愛の人になりたいと国旗弁礼するような奇特な人もいますが、源泉を知らないのですから、それは無理です。自分がいかにエゴイズムであり、自分のうちには愛のひとかけらもないことに気がついた人は幸いです。 なぜなら救いは最も近いからです。自分の心の貧しさ、惨めさ、汚さを本当に認めれば神に救いを求めるしかないからです。救いは自らの罪を認める人に神から与えられる恵みなのです。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちは神を愛しえない存在でした。私たちは神を知らないのですから、知らない神を愛することなどできません。アダムが罪を犯して以来、人類は神と疎遠となり、神を知らないのが当たり前になっているのです。けれども神は、神を無視し軌道を外して滅びに向かっている人間を放っておくことはできません。ですから人類救済の道を開いてくださいました。なぜなら神は愛だからです。その救済の方法は9節、神の一人子イエス・キリストを世にお使わしになることを通してなのです。そしてその目的は10節、御子を私たちの罪を償う生贄とするためです。つまり私たちが御子によって永遠の命をいただくためなのです。人類を罪から救済するために神はご自分の一人子イエス・キリストを犠牲にすることを決意されたのです。滅びに向かって一直線に暴走している人類を救うためには御子を犠牲にするしかなかったのです。そこに愛があるとヨハネは言います。つまりキリスト教でいう愛はイエス・キリストの十字架において示された神の愛に根拠を置く愛なのです。神の愛には大きな痛みと犠牲が伴っているのです。熊野義孝という神学者はそれを神の痛みの神学と表現しました。まさに十字架は神の痛みの神学なのです。そのような犠牲の上に成り立っている救いを受けた私たちはお互いに愛し合うのは当然なのです。イエス様は言われました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。ヨハネ 15-12。 つまり互いに愛し合うということは主イエスによって示された新しい戒めです。一人子を人類の罪の償いのために犠牲にしてまで愛してくださる神の愛を知っているか知らないかが互いに愛し合うことの鍵なのです。神の愛を知らないで他者を自分のように愛することは至難の業です。一時はできたとしても決して長続きするものではありません。いい加減にせよとすぐに本音が出てくるのです。愛の源泉を神から得ていませんので水溜の水はすぐ枯れてしまうのです。愛の行いには神の愛が先行するのです。11節、愛する者たち、このように神が私たちを愛されたのですから私たちも愛し合うべきですの、神が私たちを愛されたの、愛されたのギリシャ語の辞世はアオリストテンスが使われています。 アオリストテンスとは歴史的過去を示すものです。すなわち神が私たちを愛されたという歴史的事実、すなわち十字架がキリスト教倫理とキリスト教神学の規範となっているということなのです。それが取りも直さずキリスト者の愛の実践の原動力なのです。マザー・テレサのような愛の人であっても全く同じです。原動力はテレサ自身ではありません。つまり自分のうちに愛がいっぱいあるから貧しく汚くまみれて動物のように道端で死んでいく人たちの最後を人間らしく見取ることができたのではないのです。毎朝4時には起きて御言葉によって教えられ、自己犠牲の祈りを捧げ、そして聖餐に預かり、キリストの肉と血をいただき、新しい力の注ぎを受けて毎日を出発したのです。ですからこそキリストに仕えるように最も貧しい人々にあのように無視に仕えることができたのです。神を知らない人々も誰もがマザー・テレサを絶賛いたします。まことにマザー・テレサは称賛に値する人だと思いますけれども、マザー・テレサは自分が称賛されるためにやったのでもなければ、単なる同情や自己満足や慈善事業としてやっていたのではありません。神の愛を知っている者として純粋に貧しく無力な人々に仕えていたにすぎません。それも自分の力でやった。マザー・テレサは愛の源泉にいつもつながっていたということなのです。この視点を変えてマザー・テレサを正しく見ることは正しくありません。見ることはできないと思います。まことに十二節で言われているように、私たちは神を見ることはできませんが、私たちが互いに愛し合うならば神は私たちのうちにとどまってくださるのです。そしてそこに神の愛が全うされるのです。神の愛が全うされるということは三様に解釈することができます。第一は神に対する私たちの愛が全うされるという意味です。第二は私たちに対する神の愛が今なお継続して全うされるという意味です。第三は私たちのうちに働いているすべての人に対する神の愛が全うされるという意味です。どれをとっても間違いではないでしょう。逆に全部を指していると解釈しても差し支えないのです。では神が私たちのうちにおられるということはどうやってわかるのでしょうか。それが13節の議論です。神とキリストのうちにおられる霊が私たちにも分け与えられているということによってなのです。霊は神とキリストのうちに内在される霊、すなわち聖霊が私たちのうちにも内在して、私たちが神の子であることを証ししてくださっているのです。これは神と教会、あるいはキリストと教会は神から分け与えられている聖霊によって一体であることを教えているのです。14節からはまた同じような言葉が繰り返されています。これは当時の キリスト教会の事情を知らないと正しく解釈できません。ヨハネの手紙が書かれた頃にはキリストの直弟子たち、あるいはイエス・キリストを目撃したことのある人たちはほとんど天に帰り、孫弟子や孫弟子たちによって導かれている人々が教会の中心になっていました。彼らは受肉されて誠の人となられたイエス・キリストを直接見たり、その言葉を聞いたり、身体に触れたりしたことのない人たちです。時代が変わっていたのです。そのため人たちが伝えた正しい福音から外れた福音を述べ伝える偽教師たちが現れるようになったのです。人たちが伝えた正しい福音とは、コリント第一の手紙一節から八節に書かれています。その中心はキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り三日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。つまりキリストの死、葬り、復活、そして権限です。つまりこれとは異なる、このコリント第一の手紙1章1節から第一の手紙の15章の1節から8節に書かれていることとは違ったキリスト論を唱える者たちが現れてきたのです。それはグノーシス思想と言われるものです。彼らは自分たちはキリスト教のより高い認識を持っているとして、昔ながらの人たちが伝えた信仰を持っている人々を軽蔑したのです。そのグノーシス思想を信奉する人たちが、実はヨハネの手紙で言われている反キリストであり、偽教師たちだったのです。ですから、パウロ書簡の中に出てくるユダヤ主義的福音を説く人たちのことを偽教師とパウロは言っていますけれども、そのユダヤ主義を説く偽教師とは違う偽教師たちが現れてきたということです。2章19節を見ると、彼らは私たちから去っていきましたが、もともと仲間ではなかったのですとあります。偽教師たちはキリストが肉の体を取って地上に現れた神の子であることを否定し、霊なるキリストのみを信じるのです。この霊なるキリストは歴史的なイエスの中にただ一時的に宿ったに過ぎないと言います。霊なるキリストが人間に宿ったのはイエスの受洗の時であり、十字架の受難に先立って霊なるキリストはイエスを離れて神のもとに帰った。そして人間イエスが十字架につけられて死んだと主張するのです。これはキリスト加減説と言います。ドケチズムと言われている、異端です。加減説とは仮に現れる説と書きます。すなわちキリストは誠の人間ではなく単なる見せかけの人間に過ぎないとするものです。つまりキリストの受肉を否定する教えなのです。彼らは自分たちは罪を超越していて、もはや罪の力に誘われることはないと主張します。したがって彼らはキリストの血による清めや罪の許しを必要としないと信じているのです。その上、 彼らは神の戒めを守る義務はないと思っていますから、兄弟愛の戒めなどを無視いたします。つまり宗教を単に認識の問題として片付けて、倫理や道徳や行いなどを無視するのです。それに対してヨハネは、兄弟を愛さない者は神を知らないし、神を愛していないと言います。神の愛は兄弟への愛となって働くのです。つまり信仰や神を知るとは、抽象的な理論の問題ではなく、兄弟愛という具体的な現実的問題によって示されるべきものであると言っているのです。こうした時代背景を知ってここを読むと、真理が立体的に見えてきます。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じていますという平易な言葉の背後に、神がイエス・キリストを通して成し遂げてくださった人類救済の御業を見るのです。そして私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからですという言葉に対して、アーメン、その通りですと告白するのです。16節の後半で、愛のうちにとどまる者は神のうちにとどまるという秘訣を引き出しています。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。これは信仰者が持つ神との深い交わりを意味しています。つまりヨハネの主張をまとめると、キリストを正しく告白し、愛の戒めを遵守し、聖霊を保持していることが神のうちにとどまることであり、神との全く交わりを持つ条件であると言っているのです。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。17節。これは愛の完成が来たるべき審判の日に対する備えであることを告げています。愛の完成は私たちがキリストのようになることです。それは私たちが神のうちにとどまり、神が私たちのうちにとどまってくださることによって可能となるのです。神の愛に生きる者は、最後の審判は恐ろしいものではなくなります。しかし、当時であってもキリスト者でありながら、最後の審判に対する恐れを持っている人たちもいたのです。ヨハネはそういう人たちに対して、神の愛に自己を委ね、神の愛が自分のうちに完全に働くようにしなさいと言っているのです。これは審判に対する恐れを克服するのは我々の愛の技によると言っているのではありません。むしろ愛は神の働きによるものであるから、神の愛を経験することによって初めて私たちは本当に愛することができるようになるということを言っているのです。20節は異端の教師たちに対して言われている言葉です。彼らは神を知り、神を愛していると自慢しているけれども、兄弟愛には目もくれようとしない。それは偽りの信仰だということです。他者に対する愛は私たちの信仰の試金石であり、バロメーターなのです。主イエスは心を尽くし、 精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛しなさい、と。隣人を自分のように愛しなさい、という二つの戒めが、旧約聖書全体の最も大切な教えであると私たちに教えてくださいました。その戒めは時代が変わっても決して廃れることはありません。人類が存続する限り生きているのです。その愛に生きることが誠の信仰者なのです。神は愛だからなのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの愛についてその一端をお教えくださり感謝いたします。私たちは愚かにも愛の源泉であるあなたを抜きにして自分の力や努力で隣人を愛そうとしますが続きません。私たちがあなたの愛の中にいることだけが愛に生きる秘訣です。どうか日々私たちの心をあなたの愛でいっぱいにしてください。そして置かれた持ち場立場で接するすべての人に対して言葉と行いと真実と思って神の愛を表していくことができるように助けてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。